なんとさんは5月といえば何を思い浮かべますか？
鯉のぼりとか菓子お餅ですかね。会長は？
俺は隣のトトロやな。
全然関係ないじゃないですか。
何言ってんねん。主人公の女の子の名前がサツキとメイや。どっちも5月に関係してんねんで。
すごい。
サツキ緑と小松緑みたいなもんですね。
関係あらへんがな。味噌の落語研究会。始まりました。味噌の落語研究会ポッドキャスト。この番組はライブシアターナンバーベニズルで毎月第3木曜日に行われる月例味噌の落語研究会と連動してお送りする上方落語バラエティ番組でございます。私が会長の桂咲之助です。そして
初期の極道などです。
会計の原瀬清香です。
さあ、そういうわけで始まりました。今週も
やって
ま
いりました。やけに力強いじゃないですか。
いや、最近阪神強いなと思って、まあ、昨日巨人負けたけど
そっから来てるんですか。
すごいですよ。超変革でございましてね。
やけに熱いですね、今日。
金本監督になりまして、前監督の和田豊さんがですね、先日の巨人戦で、解説をするという。
あ、そうですか。
で、和田監督ってね、本当にあの阪神時代はものすごいなんていう名選手で、うん、でずっと一番バッター打ってて、そして守備も良くて、ほんで、まあ、ミスタータイガースやったんですよ。でずっともう2軍コーチでねやってて、1軍コーチもやってて、バッティングも支えて、あの、うん、阪神の黄金時代2003年とかからもうずっとコーチやってたんですよ、2005年も。で、これ監督になったらやっぱすごい頼もしいなって言った時に、1年目の監督就任のインタビューコメントで、今の戦力やったらちょっとのスパイスを加えたら優勝できるって言って、でもう全然成績悪くて、で あだ名がですね、阪神和田監督のあだ名がスパイスっていうあだ名だったっていうね、でしかも、結局すごく、まあ、なんていうんですか、若手がいい若手が入ってきてるんですけども、全然若手をうまく使えずに監督を終わったんで、うん、今金本さんがですね超変革って言ってですね、ドラフト取ってきたばっかりの高山とか、はい、横田板山、江越北条とかどんどん一軍上がってきてるんですよ、
若手が。
ですっごいこれがもうやったら、今までじゃあなんでその選手を使ってこなかったんかっていうような状況で、で和田さんが解説でアナウンサーに金本監督になって阪神が何が変わりましたかって聞かれるといういじめやろこれとか思って
僕ですね、だいぶ
辛いですね。これは辛いですね。
まあ、一言和田さんの代弁をさせていただきますと、阪神タイガースというのは超人気球団ですから、常に勝利を求められるんです。
いや
で金本さんはもうちょっと優勝は無理かもしれんけど、育てるっていうことはあらかじめ言ってるんで、和田さんは優勝せなあかんと思ったんでね、まあ、その違いやと思いますよ。
マスコミの注目度とかも
高いね。
もう巨人の次ぐらいですもんね。だって関西圏ではもう圧倒的なね、もう身にさらされますから、
そうそう、
辛いですよ。やっぱり
ずっと人気球団のプレッシャーって半端ないんでしょうね。
そうですよね、あんな責任感がないとね。
そういう意味では南斗さんなんか全然プレッシャーなく、もう自由にやってますよね、講談。
何おっしゃるんですか。
舞台で緊張なんかしないでしょ。
プレッシャーを一身に受けていつもやってますよ僕は。
嘘。
嘘じゃないですよ。
嘘。
ちゃんとやってますよ僕だって。もうめちゃくちゃ 目は怖いですもん、やっぱり見てたら常に。
どこが緊張してんのほんま。
緊張しますよそら。あんだけ、まあね、10人ぐらいやったらまだいいですけど、100人とかやったらね、あのお客さんやったら、もうそれこそもう200の目があるわけじゃないですか。
逆ちゃう。200とか入ってたらもうどうでもよくない。全部芋に見えてけへんだけど俺な、10人ぐらいやとな、逆に気になんねん、緊張すんねん。
いや、これが価値観の違いってやつですね
誰の問題ですねこれ。多分繁盛亭とかメタ出ないんでね、もう結構少ないお客さんばっかりでやってるんで、はいはいはい、いきなり多いね、130とか40の前でやると、もうそれこそ、
嘘、
もう喉乾いてしょうがないですもん。
130、140持ったらさ、まずさ、いろいろネタ3個ぐらい振った時に、絶対どっか笑ってくれるやんか。で、それでも笑わんかったらもう今日ほんま終わったなと思うけど、でもなんかここ笑ってくれてるなと思ったら、そこ攻めていこうっていうかさ、なんかそっち見たらだいぶ楽になるやん。でも10人ぐらい誰も笑ってなかったとか、10人のうち1人寝てるだけでもさ、10分の1やね。100人のうち10人寝てて10分の1やけど、100人のうちの1人寝てても全然気にならへんやん。
まあね
ごめん、なんかどうでもよかったどうでもよかった、すごい熱弁したけど
ちゃんと理解できなかった最後
いや落語界でね 100人の落語界で10人寝てるってあんまりない
ないもんね。でも10人の落語界で1人寝てることありますからね、うん、穴金なんか時々寝てる人いますからね、うん、
本当にああね、
あそこなかなかね心地いいんですよ、
ああそう、うん、いや見やすいね、そうそうそう気持ちいい
ん
ですね、
照明がねなんかちょうどいい感じになんかあのお客席ちょっと暗くしてて、はいはいはい、舞台明るくてなんかちょっとこう気持ちよくね、
もうねえよおはよねえよもうねえよおはよねえよ言われてるような、
お客さんどちらがいいんですかね、暗い方と明るい方とね、なんか、
うん、難しいよね落語って、
うん、僕らでも割りますけどね時々
お芝居とか音楽のライブっていうのはほんま客席真っ暗やもんね、うん、
客席暗いです ね、 ね、
うん、稲川淳二さんの階段も結構客席真っ暗ですわ、
あ、うん、まあ、演出ですからね一つ、
そうそうそう、うん、あそうそう、だからあの照明の話をすると、ああ本当に皆さん落語界に来たお客さんしか分からないと思うんですけども、はい、だいたいそういう演劇にしても客席から見るものっていうのは客殿といいまして、客席に向かって当ててるライトを全部ほとんどほぼ真っ暗にするんですよ、
うん、
だから、客席の移動なんかこうやってライトでね持って、案内の人が案内するじゃないですか、ペンライトとかなんていうんですか、ちっちゃいそのスモールライトを持って、スモールライトって
ドラえもんか
自分もちっちゃなんじゃない
ですか、ライト持って移動するんですけど、落語界は基本めっちゃ明るいです。隣の人がなんかボリボリ食ってるものとか何も見えます。その分舞台からお客さんの顔がみんな見下ろせるんです、 見渡せるんです。寝てる人もおれば、笑ってる人もおるし、でお客さんの顔が見えないとやっぱ落語ってすごく不安になってくるんですよ。こっちは反応を見ながら間を作っていくんで、
まあそうですね、僕らも
そうです、だから、その分お客さん同士とか、あとだから見えすぎて弱いことがあるんですよ、うん、ちょっとした音とかなんかゴソゴソしてるのがすごく気になったりするんですよね、そういうので集中力が途切れることは結構ありますで、明るいのでお客さんがすごいだからなんていうかな、横で話し合ったり話したりとか、うん、こっちのネタに反応したりとかそういうのがあるんですよね、真っ暗やと本当にテレビとか映画見てる感じなんで、なんかあんまりそのお客さん同士のざわざわとかは気にならないんですよ、だから難しいとこなんですよ。ちなみに僕はどっちかって暗い方が好きなんです。まあ、集中してもらえる
から、
そうそうそうそうそうそう。まあだからそのただまあ初めてやるネタとか反応知りたい時はやっぱ明るいとこないと不安やったりしますね。
はい、
わがままですけど。でも一応話カフェはなるべく客席のライトはこう暗めにしてます。そのなんでかっていうと外の光とかがあるんで、舞台がやっぱね客席暗くした方が舞台が見やすいっていう話ですかね。そういうこともあるんですよ。
ね、
うん。
明るい。客席明るくしてた方が逆に演者を見るときでもよくよりよく見えることもないんですかね。そのまあこの舞台に対する明かりもの加減もありますけど、
それは関係ないですね。だからそのまあ構造上例えば外の明かりとかがあったら客席のライトをですね、暗くした方が見やすいとかはあるんですけども、
うん、
まあホールとかやとそんなに変わんないです。
ああそうなんですね。
はい、ただ言うたら客席の照明を真っ暗にした方がよりなんていうんですかね、うん、舞台だけが明るいわけですから、際立つんです。全部明るいと、まあ、要するに、ね、入場時とか休憩時の映画館と一緒ですよ、うん、わーっと明るいあんな感じなんですよ。
あ、
集中をする場面ところが分かりやすくていいですよね。
そうですそうですそうです。で落語とかね講談ってあんま照明途中でいじらないでしょ。
いじらないね。
階段見に行ったんですけど、稲川淳二さんの階段なんかはもう話してる途中に照明とかいじりまくりますね。最初めっちゃ暗かったらちょっとずつ明るくなるんですよ。
あ
れ照明さんほんまちょっと使ってやってんやろなって思いますもん。上げてんやろなとか。だ僕もいっぺんね三大話ここでやった時にちょっと照明いじりましたよ。ちょっとい
らないでしょあれ。
いらないんかい。
なんか変なねそうそうそう、カクテル構成みたいな。
カクテル構成
照明しましたけど、
カラフルでしたね。
無理やりやってるような感じですもんね。
そうそうそうそう大衆演劇やってるっていう体でね。まあ、そうなんでございますけど、アイドルなんかどうですか。客電とか客電気に知ります。
いやもうほぼほぼ客席は真っ暗ですねやっぱり、
はいはい、
でアイドル側も例えばその歌の雰囲気とかにもよるんですけど、うん、照明さんがそのもう真ん中のピンスポットだけとか、はいはいはい、なんかチカチカする照明とかっていうのをいろいろ使い分けて、その照明さんのすごいところがいろんなアイドルがいろんな歌を歌うじゃないですか、うん、それを聞きながら、あここでこれの方がいいなとかニュアンスで全部やってかかるんですよ、
うん
うん、
慣れてんなやっぱり。
ありますね、うんうん。
でも本当にそういうのってもう 当たってない当たってるで、もう、ま、命やもんね照明って。
そうですね、うん、だからどれだけそのスタッフさんと仲良くなっとくかとかいうのは結構重要で、
うん、
アイドルさんやったら私の場合結構あのふざけてる ふざけた MC とかもするんで、
うん、
その MC の時にあの急にピンク色の照明をバーって当てられてなんかうーみたいな雰囲気って言ったらいいですか、
うん、
あの何やこんあのちょっとピンクにするだけでちょっと、うん、なんかエッチな雰囲気になるじゃないですか。
エッチな雰囲気になるの。エッチな雰囲気、エッチな雰囲気。エッチだいう言葉に反応しました、ね、
でそういう MC を、はい、何もしてないのに、はい、あの照明さんの悪ふざけでそうしてで客席がふーってなってなんか分からへんけど盛り上がるとか、
はいはいはい
はい、急にドラえもんの BGM 流れ出すとか、
はい、あなるほどね、照明とか音響がボケてくるってやつね、
はい、そうですそうです。この子やったら何やっても面白くしてくれるわとか、
はいはいはい、
許してくれるわっていう子やったらそういうあの感性を持ってる照明さんやったらやりやすいんですよ多分、
はいはいはい、
でそういうのをどれだけ普段あのなんてそういう関係性を築いておくかとかいうのは大切やなと思いました。
だから
2,3 箇所でそれめっちゃやられますけど、
まあ、そうなんですね、はい、だからもう照明も音響も一緒に舞台作ってんねや
わ、うん、
はい、
ですね、
うん、どうですかさぬきさん、それみそのラグ研究会でも
やりたいんですか。
出づらいです、ね、むっちゃ出づらい、
ま、枕で喋ったら突然枕がピンク色ブデキブデキピンク色
さぬきさんにやってくれということですさぬきさんしかいない
サザエさん、サザエさんの BGM とか急に流れ出すタタンタ
タンタタンタ、もうそんな時間みたいな
古畑とかかけたよてんて
んてんはい、この事件はってできひんわけよ
あの祖骨長屋とかでね、うん、急に
ある 急に
古畑出てくる
はいはいぐらいしか言われない
大変難しい事件
大変難しい事件でした。めめめめめそれ何人それ
ハルドザコシショ
ウザコシショ
ウザコシショウな
ハメカメハメカメメカメ
インディアン出てきたかと思った
ハリウッドなんとしよう言うと何年も出てきましたよ。
そういうね、面白いね、そういうの。
そういうわけでございましてね、だんだん時間がなくなってきたんで、魔法使いプリキュアの話はじゃあ来週にします
。まだやる気なんですか？
モグルンって知ってます？あの、
知らない
です。もうあの毎回あのああいうね魔法使い系の漫画ってあれ何キャラっていうんですかね、ああいうのあのぬいぐるみとか出てくるんですよ。
ああ、可愛い。
そうそうそう、喋るやつがね、今回そのクマのモフルンって言うんですけど、むっちゃ可愛いんですよモフルンが。もうモフルンほんま可愛くて僕もぬいぐるみ買いましたもん。もう
買ったんですか？
買いました
早っ、
すごい。
いやモフルン推しですよ。さっきも見てたんですけどね、あのモフルンが主人公の未来がずっと子供の頃からもう抱き枕でした第一なクマさんのぬいぐるみで、それが突然プリキュアに変身するときにすると喋り出すっていう、すごくないですか？
喋られてもね、でも喋るんですか？
モフーって喋るんですよ
最近 LINE みその落語研究会の LINE がそれでもう染まってますもんね
そういうことは言わんようにお願いします、じゃあ、 まあ来週じゃあプリキュアの話またじゃあ続きします
よね。忘れてるで
しょ。
忘れてますよ
いやでもね、まあ、プリキュアの話はあの本当にしますけど、
いや本当にするんです
か？そう
まあまあいいですけど、
だから私その今週の日曜日はですね、あのちょっと忙しいんですよ。朝見れないんで録画するんですよ。というのもですね、14日土曜日と15日日曜日は、うん、なんと道楽亭で第1回立川談志郎独演会が行われます、ね、今月吉祥さんの落語家に続いて2回目の立川流の大阪の落語家に出演するという。
結構ご縁があるんですね。
あるんですよ
立川流の方と。
談志郎師匠は、まあ、ツイッターを毎日やってらっしゃって、
はいはい、
必ずツイッターで1日3回つぶやくんです。で1回につきあれ140字でしたっけツイッターって、
はい、
全部のほぼ文字を使って一つのコラムを書くんですね。でなんかまあ落語界に関することとか最近の世相に関することとか書いてらっしゃって、である時に上方の若手の落語家で、大ネタの立ち切れ線香を立ち切れ光線と書いた、まあ、おバカなやつがおったと、
はい、
でそのことをなんかこうなんていうんですかね、 桂米二師匠がリツイートしてはって、
うん、
で私それを見てあそれ俺やと思って
過ごしでしたねまさに
で男子郎師匠にそれ僕ですとただあの立ち切れ光線とは書いてなくて立ち切れ線光の光を光るにしたと線光を走るみたいじゃないですか
香りですけど
そうそう、ね、香りやなほんまは線光線光ですからね、かこう怒りやって送ったらあ話は広まって面白くなるものですって感じですねでそこからツイッターでなんか、まあ、ご縁があったんでまた東京あの来るときはぜひ来てくださいってなったから僕はあの段四郎師匠の出てる寄席立川り広小寺邸に寄席に行ってで勉強させてもらったんですよ
あそんな縁が、なんか今時というかねなんか
で前回も先月も先々月かね銀座でやってる段四郎師匠の蕎麦屋の落語会にも出演させていただきまして、
ちょっとした縁がつながってこんなことになる ねこのまた出演させていただくで
広がって面白くなりましたね
そうですそうですで、お電話がございましてね、大阪で、100人ぐらい入るキャパシティで、いい落語会場はないかというところで、うん、私毎月満席って道楽亭でやってたんで師匠に道楽亭やったらちょうど100人ぐらい入りますよと、
うん
非常に使い勝手もいいですし米朝事務所が運営してらっしゃるから事務所通せば問題ないですよっていうことで、はい、米朝事務所のご連絡先を師匠にお伝えして、米朝事務所のマネージャーさんにも談笑師匠がこういうふうに言ってたんですけども紹介して問題ないですかみたいなことをいろいろね、うん、やって、で私だからまあ言うたら今回ちょっとした世話方をさせていただいたわけですよ、
うん、
で前座がですね立川ではなくこれも松田桂両馬さんと言いましてですね、
はい
両馬さんって知ってます
両馬さんですか聞いたことありますね
なんとですよ、はい、亡くなりました紫爵師匠紫爵師匠のご子息ですよ
あ、息子さん
そうですそうですずっとミュージシャンやってらっしゃって、でこの度ですね、改めて落語家に桂雑穀馬師匠の弟子になったとでこれがやっぱりね紫爵師匠の息子でもうなんか今までアマチュアとしてもやっててお客さん結構持ってるんですよ話題が出るじゃないですかだから言うたらその両馬さんが立川談志郎独演会に出るということでみんなめっちゃお客さん来ると思うんですよもともと談志郎師匠も大阪で会やってたりしてたんで談志郎師匠が久しぶりに大阪の会やってくるんで、
はい、
だから僕間にねサンドイッチされるという感じなんで、ぜひですよぜひ心細い気持ちにさせないでいただきたいな
仲間が来てほしいですね
そうですね、ですからこれを聞いてる大阪の落語家さん皆さん手伝いに来ましょう違う身内はどうでもいいお客さんや、
はい、
お客さんやミソラーの人らみんな来てやるよ話
ミソラーって初めて聞きましたもん
え
ミソラーなんてことはあったんです
かミソラー
ってそうなんミソラーですか
ちなみにつゆのみずほちゃんのファンはみずほニストらしい
ですうわほんまもんじゃないですか
ほんまもんですよ
こんな熱烈な人いるんですか
はい、まあ、そういうわけでございましてです、ね、次回の告知を江原さんお願いします
第26回のみその落語研究会は5月19日木曜日夜7時30分から難波千日前のレジャービルみその2階にありますライブシアター難波ベニズルにて開催いたします開演時間が30分遅くなりましたのでご注意ください料金は前売り2000円、当日2500円、25歳以下は1800円となります。さらに女性3人で来られた方は女子会割として1人1600円となります。前売りはみその落語研究会事務局へのメール予約で受け付けております。アドレスは info@misono-rakugo.com info@misono-rakugo.com 24時間受け付けております。そしてみその落語研究会ポッドキャストでは皆様からのご意見ご感想ご質問番組へのご要望作ってほしいグッズの案も受け付けております。メールアドレスは info@misono-rakugo.com 皆様からの温かいメッセージ
お待ちしております。さあそういうわけでございまして、
うん、
今週のみその落語研究会ポッドキャストもいよいよお別れの時間になってまいりました。
何キャラですか。
いや早いものですね。
そうですね、さあナンバーみそのなれへんこと言うだナンバーみそのビルベニツルスタジオから放送いたしておりますみその落語研究会ポッドキャストでございますが、
はい、
もうおしまいの時間になってしまいました。
そうですか。
本日のゲストの旭堂なんとさんいかがでしたか。
ゲストですか。僕
ゲストでした。
僕ゲストなんですかこれ。
そうです。ほら見てください、ガラスの前のほらギャラリーが皆さん応援してらっしゃいます
よ。ああどうもこんにちは、こんにちは、どうもどうも、
まるでスペイン坂スタジオみたいですね、本当にね。
ちょっとやってね、虚しくなりました
よ。虚しく
なりました。
誰もいませんでしたけど、
見てはいけない、
誰もいませんでしたけど、 そういうわけでございまして、うん、それでは極道なんとさんのリクエストで、森光子さんで でんぐり返し
森光子さんの歌聞いたことない
俺もないなんか急に言っていたくなったんですけど、はい、そういうわけでございまして本日もお別れの時間がやってまいりました。本日の落語講談は極道なんとさんで鈴木久三郎をお
聞き九
鈴木久三郎をお聞きください。お相手は桂咲之助と
極道なんとと
原瀬京香でした。
See you next week。
極道なんとでございます。よろしくね。忘れていきますねこれね。もういいですかねすいません申し訳ないです。次講談でございまして、まあ、ちょっと、長いお話になりますので、もし眠たくなったらなんか洗濯バサミここに貼り付けるとか、あの目の下にメンソレータム塗ると多分、目覚めると思いますので、しばしご辛抱願いたいと思いますが、あのですね、よくこの最近あの東京の講談師の先生にあのお稽古を、つけていただきまして、で自費で今ちょっと東京まで、お稽古へ通っておるもんですから、バスで往復、行ってる深夜バスでですね、結構もうこれがもう大変なもんでございまして、やっぱ体力もそうですし、何よりもですね、あの首がものすごい痛くなるんです、あれは。非常に辛いなと思って、でもう結構何回も言ってるんですが、もうつい最近ですね、1ヶ月2ヶ月ぐらい前に、とうとうあの首枕を買いまして、三日月桃子にあの300円で売ってます。言ったら、ね、表現あれですけども、トイレの便座みたいな形のしたね、あれを買いまして、でもあれつけるとめちゃくちゃ次の日楽なんです、首は。これはええなぁと気持ちいいんです。ただですね、ちょっと欠点が、一つありましてですね、あまりにも気持ちよくてよだれが出てしまうんです、寝てる時に。それがそこについてしもてですね、で過去だから2回、往復しました。計4回ですね、4回中4回よだれがついてしまったんで、これは困ったな。しかもこのカバーになってなくて丸洗い、ということになるんですけど、丸洗いがもうそんなできるもんじゃないですので、この三日月桃子でこのあのよだれ防止機能好きのあれ売ってへんかなと。もうそれやったら便座のカバー買った方が早いかもしれないですね。あのこんな話しておりますがわけのわからないもんでございまして、とりあえず長い話ということで、講談っていうのはまあ本当に、もう地味な話でございまして、まあ、早く言ったら、まあ落語の親戚みたいなもんで、ございますが、基本的には歴史に基づいた、お話であります。本日はですね、この徳川家康の家来のお話でございます。鈴木久三郎という話ですが、東海道筋に徳川家康あり、後には必ず天下に名をなすであろうと言われておりました遠州浜松の城主であった頃であります。遠州の浜松というところは、以前は引く間のと言っておりました。引く馬の腹、そこに建てられた城ですから引く間の城。この城を壊して新たに築城をした時、引く馬では武士には縁起が良くないと、名を浜松と改め浜松城と命名しました。城の南は遠州灘、西は浜名湖、東には天竜川を控えた天然の要害があり、また背後の肥沃な大地からは豊かな穀物がいくらでも取れる。しかも海と陸の交通にも便利であった。この城を居城にして、姉川、三方ヶ原、長篠、小牧長久手の戦をしながら天下人になっていったのですから、家康にとりましてこの浜松城は出世城であったわけでございます。すると、この浜松城のお堀に、冬になると遠くから飛んできて遊び戯れているカモの群れがありました。家康はこれを見て非常に喜びました。良き随将である。徳川の家に何かめでたいことが起こる兆しであろうから、このカモを取ってはいけないと、立て札を立て、自ら筆を取ると、 水鳥を乱に取り食らう者は極にたるべきものなりと、これを取ってはいけないと決めたわけでございますが、まあしかしこの人間というのはおかしなもので、取ってはいけないと言われると取りたくなる、見るなと言われると見たくなる、不思議なものでございます。ああこの本をちょっと読んでもらいたいねと言って、後日この間の本読んでくれたかな、ああちょっと忙しくてあかんなと、これは読まないんです。ところが、ああもうこれ絶対見たあかんね、これ絶対見たが、でも発売禁止になった、このビニール本エロ本やみたいなことを言うと、もう金庫の中に入れても読まれてしまいますが、本当に不思議なもんでございます。どうもこの手づかみででもできそうなかもだ、まあ、バードウォッチングみたいに誰か数を数えているわけではないんですから、1話2話ならわからんだろうと、大塚五郎左衛門の組下で足軽の牧村彩助、野崎陣兵衛の二人が捕まえて首をひねり鴨鍋にして食べてしまった、胃袋の中へ収めてしまえば消化吸収されて小腸大腸を通ってあとは便所へドボンと落とせば、これは誰にもわからない完全犯罪と思いきや、羽とか骨は食えませんから、これが露見してしまいました。不らち者め、直ちにお召し取りになり牢へつながれ、ひならずずして打ち首と決まりました。さあご飯中ではかも一羽に二人の命とは、これはちと殿もやりすぎではござらんかという声は上がっておりますが、誰一人として家康に意見をする人がおりません。するとご謹慎で、鈴木久三郎という者が御前勤めを終えると生けすへやってきました。城内に大きな生けすがあって、目の下三尺もあろうという鯉が十五六匹生かしてあります。これは織田信長から贈られたもので、ああ徳川殿、この鯉をわしだと思って大事にしてくれと、口上書きのついている大事な鯉、家康はこの鯉に間違いがないようにと、鯉の洗いかなんかで食べられないよう生け板をつけ大事にしておりました。また初見などをして疲れを覚えた時は生けすへやってきて手を鳴らすと、集まってきた鯉に焼き麩を投げてやる、それを大きな鯉が争って食べるのを見て疲れを癒しておりました。その生けすへやってきた久三郎、おいおい今日の生け番は誰だ、手前でございますが、おお田村嘉右衛門お前か、ご苦労だ、鯉は元気か、はい、大変な元気でございます、そうかそれはよかったな、えらいすまんがな、その元気な大きいやつを2本あげてくれ、鈴木様、我々はこの鯉に間違いがないようにと寝食を忘れて番号しておりますが、それをあげてくれ、どういうことでございますか、今日は我が君と碁のお相手をしてな、わしが三番縦投げの勝ちを得た、その褒美に大物を二本いただいたのだ、あれほど大切にしていらっしゃる鯉を二本、お駆けつけがございましょうか、ご出負けたむしゃくしゃばらでな、貴様にやるとおっしゃったぐらいだから駆けつけはない、わしは嘘は言わん武士だ、本当に大丈夫でしょうな、公爵士ではないから信じろ、そうですか、それじゃあというので手を鳴らすと、集まってきた鯉、これを大きな網でツアッツアッとすくい上げました、鈴木様二本あげました、おおこら大きいな、水の中におりますと分かりませぬが、あげてみると立派なもので、大層なものだな、じゃあもらっていくぞ、二匹の鯉をぶら下げて御前所へやってきました。当日の御前所当番は本田内喜という方で、部下十五人を従え奥向こうの料理一切を司っておりました。内喜殿、御前所当番をお見か、はい、鈴木様大層なもの、いやいけすの鯉よな、頂戴してきた、でな、この鯉の料理というのは難しいそうだな、はい、キモい包丁を当てますと苦くなりますので、おおそうか、えらいすまんが一つ、 料理を頼みたい。
あ、はあ、まあ、いや、料理はいたしますが、間違いはないでしょうな。ああ、間違いはない。ああ、それでございますか。それでは料理をいたしますが、ただ料理をするだけでございますか。ごぜまけたむしゃくしゃばらでな、ああ、こんな大物をわし一人で食べられるわけがない。御前諸当番のみんなで、ご商番というのはどうだ。いや、そうなります。と料理をするにも張り合いがありましてな。では鈴木様、今日はこの鯉の池作りというのをご覧に入れましょうか。なんだその池作りというのは。まあ、ご覧ください。うつつつつ、うわー、これ、いや、暴れて踊っておりますがな。この鯉をまな板の上へ乗せまして、ご覧ください。こう、くーっ、くーっと、こう、一つ撫でますと、いかがでございます。今まで身動き、この暴れていた鯉がピタッと下切り、身動き一つしない。切るともつくともご随意という、これが鯉の覚悟でございます。まな板の鯉とはこれでござる。おお、話には聞いておったが、いやー、大変立派なものだな。ま、侍もこの心得がなければいかんというのでございましょうか。なるほど。池作りができましてございます。あとは何いたしましょう。鯉国、鯉の洗い、どっちも頼みたいな。それから殿の仰せでな、ああ、魚ばかりでは面白くあるまい。酒も使わすとおっしゃったから、酒蔵から一樽持ってきてくれ。いやー、これはますます派手になりますな。お料理ができましてございます。おー、そうか。では、鏡を抜いてくれ。いちいちおかんをつけるのは大変だからな。ひしゃくで汲んで飲んでくれ。酒が回ってきたら歌も歌ってくれ。踊りも踊ってくれ。陽気に、派手にやってくれ。大変な宴会が始まりました。ちょうどこの時、家康は、初見をしておりましたが、少し疲れを覚えたものと思いまして、お胡椒を二人連れて、池末へやってまいりました。おう、かえもんか。池番ご苦労じゃ。恐れ入りましてございます。焼き麩を持て、かしこまりました。これ、かえもん。今日はいくら手をたたいても、鯉は姿を見せんが、いかがいたしたのじゃ。鯉というものは、己の友達が挙げられますと、その数日間はいかなることがあっても、身の用心をいたしましてか、姿を見せんものでございます。友達が挙げられたとは。先ほど、鈴木様がお見えになりまして、五で三番、我が君から勝ちを得まして、その褒美に大物を2本いただいたと、ここから挙げておいでになられました。ちょいと待て。わしは今日石は持たんぞ。して、九三郎は、御前所の方へ おいでで、ございました。見届けてまいれ。はっ、かしこまりましたと、お胡椒が飛んできて、御前所の中を覗いてみると、九三郎を真ん中に15人がぐるりと囲んで、鯉国と鯉の洗いで一杯飲んでおります。すぐに引き返して、こうこう、近々にございます。ふらし者め、九三郎やめ、はっと答えて、再びお胡椒が御前所へ、鈴木氏じ、九三郎殿、会いたくて、会いたくて、震える。
なんだ
お、お、なんだ、と、殿がお見えでござる。
ああ、お虫か。そろそろ来る自分と、心持ちにしておった。
ああ、本田内気が驚いて、鈴木様、我々が料理をしていただいているこの鯉は、殿様から配慮をしたのでござろうな。
確かに配慮をしたが、殿からではない。
どんな配慮の仕方を。
いけすから配慮。
だから料理の前にあれほど念をしたのに。
お待ちくだされ。その包丁でな、背中を一度撫でてお覚悟も、もう冗談も、
我々は恋ではござらん。 ああ、ご安心くだされ。いざとなれば拙者の腹一つで、済むことでござる。よろよろしながら、家康の前へ。殿、お召しでござりますか、久三郎。総知は、ああ、世が代理にしておるいけすの恋を、みだりに捕まえてこれを食したりよし。鍋、さようなことをいたした。恐れながら、人間は恋の恋たい日もあれば、また、一杯飲みたい日もござる。今日は恋国で、一杯やりたいからやりました。鍋、さようなことをいたした。恐れながら、我が君は、街道一の名将と心得てござる。軍中の竜なりとも存じておりましたが、これは昨日まででござる。今日は、あなたのバカに、バカ主人にバカとはなんだ、バカとはなんだとおっしゃるからには、バカを知らないらしい。しからば、バカの講釈を申し上げる。そもそも、もろこしの真の世に長江を積もうす偉い権力家がござった。この長江があるとき、角の生えている鹿を連れてきて、大勢の家来に見せ、どうだ、立派な馬でやろうと言ったら、長江の権力に恐れてか、誰一人として、それは馬ではなく鹿ですよと言った者がござらん。立派な馬でござると通したので、馬と鹿と書いて、馬鹿でござる。この馬鹿はまだ良い方でござるぞ。この上になりますとな、家を破りますぞ。だから、破る家と書いて、パーカ、馬鹿でござる。我が君などは馬鹿も馬鹿、日本一の馬鹿大将、ブレボの手打ちに出す。おお、刀を抜いて、拙者起きるくださるか。殿、殿は人命の尊いことを、ご存知にござらんのか。さあ、天下の豪傑鈴木久三郎、めったなことでは切られませんぞ。起きるくだされ。ズバッと切って、中が赤くなければただでござる。ブレボの、ぶわっと切り込んできたのをひらりっと体をかわした九三郎。ピェーッと手刀を持って打ったから真剣ブロッと取り落とし、よろってよろめいてくるのを肩へ担いでそのまま廊下へ叩きつけた。またこの廊下が、またこれ座敷によーく吹き込んでやるからもうつつっと向こうへ滑っていってしまった。落とした刀を拾い上げて、あ、これは我が組のご愛刀、さもじの一刀。将来いたす。肩へ担いで、そのまま御前所へ。お、鈴木様、おいかがいたしました。これは、我が君のご愛と配慮。貴公の配慮は危ないからな。どんな配慮の仕方を？なんで恋を食ったというから。我が君は、街道一の名将。おだてたな。そのぐらいにしておけばよかったが。あなたぐらいのバカはない。よくそうしたことをご主君に。すると、我が君は腹を立ててな。刀を抜いて切り込んできたから、ぶわっと、手刀を持って取り落とすと、ボロッと真剣取り落とし、肩へ担いでそのまま放り投げたらどこかへ行っちまった。それで、この刀を拝領。もうだから危ないので、次にお呼びになるときは、今度は槍を配慮いたすかな。さあ、お飲みくだされ。誰も飲む者がいなくなってしまった。家康は部屋に入りまして、じっと考えましたが、はてな、日頃、世に逃げなき久三郎が、今日はあのような悪行増言。しかも人命の尊いことに気がつかんと言った時には目にいっぱいの涙を浮かべておった。あ、そうか、これは牧村才助、野崎甚兵衛の風刊ではないか。 風刊と申しますのは、遠回しの意見、それでなくいさめることという意味でございますが、これは世に対しての風刊であったと気のついた家康は、久三郎呼べはっと答えて、再び横将が御前所へ。もう15人旬となっている中に、元気のいいのは久三郎ただ一人。飲んで食べて騒いでおります。ふぬきゅうじ、殿のお召しでござる。お召しか。今度は槍を配慮いたすかな。ひょろひょろしながら、殿、お召しでござるか。久三郎、そちは日頃に逃げなき世に対しての、こう造言。これは、牧村彩助、野崎甚兵衛の風刊ではないか。良いところにお気がつかれました。たかがかも一話でござる。これを二人の命とは何事にござりますか。多様な無情の主人のために命をかけて働くご奉公を出す者がございましょうか。美罪でござる。二人には即刻釈放のご沙汰あらせられ、おかしがたき罪を犯したには、手前には切腹のご沙汰があらせられまするよ。よくぞ申してくれた。かたじけない。忘れんぞ。両名の者を庭先へ呼べ。牢へつながりました。牢から引き出されました二人の足軽は庭先へ連れてこられました。もうこの時の二人は覚悟をして、必ず貯金とこの首を切られるものと思っておりました。ナマンダブナマンダブナマンダブ、念仏を唱えているところへ庭下駄のまま立ち入れてまいりました家康。二人のそばに近づいて手を取りまして、両名の者、世が悪かった許してくれ。思い違いでそちたちも定めし世を恨んだことであろうが、久三郎の意見を聞いて、わしは迷いの夢が覚めた。わしの無情は忘れてくれ。悪かったこの通り、詫びるぞ。まあ、昔の主人というのは、自分に非があると気づいても、決してこの頭など下げなかった。それがこうして頭を下げて謝られてみると、二人の足軽はびっくりして、もったいのうございます。我々はしてはならんということをしたのでございます。もったいの、どんないかなる極刑を仰せつけられましても、決して恨みはございません。どうかどうか許しのほど。悪かったの。しかし久三郎、そなたはよくぞ表を犯して世に意見をいたしてくれた。わしは思わず知らず間違いを犯すところであったが、そちの意見でわしは迷いの夢が覚めた。気がついたのじゃ。その方は今日の褒美に、わしの愛刀さもじの一刀は今日の褒美としてそちに使わすぞ。良いところを気がつかれました。それでこそあなた様は街道一の名将、軍中の竜、日本一の分かった、もうよいから。まあ、家康もバカの講釈は一度しかさせませんでしたが、しかしこの人の意見というのは素直に聞いておきたいものでございます。この時に久三郎の意見を聞いて大変な幸せをつかんだのが徳川家康でございます。それは元亀3年三方ヶ原の合戦の時でございます。三方ヶ原の合戦というのは、紅葉の武田信玄が京へ上洛をするため3万5000の大軍を引率して遠州三方ヶ原に乗り出してまいりました。まあ、武田信玄は戦のプロフェッショナル、戦の神。あの戦国時代、信玄と五分の戦ができたのは越後の上杉謙信ぐらい。新進気鋭の信長だろうが誰だろうがかなわない。ですから家来一同が城へ籠城をしてくださいと頼んだ。この、城というものは、敵に攻められたら籠城、城へこもると周囲は堀、石垣でございますから、なかなか落城しません。籠城して信玄が立ち去るのをお待ちくださいと言われた時に、家康は何を申すか。上司たる者、民と共に楽しみ、民と共に苦しむが天道なり。 臆病者は老中せよ、心ある者は我に続けと、自らが先頭に立って出陣をした。ところが戦の神様武田信玄でございますから、あっちで負け、こっちで送りを取り、しまいにはたった一人馬にまたがって浜松城に逃げ帰る有様。まあ昔の子供が、まあ、これあんまり関西地方では言わないと思いますが、子供がですね、喧嘩をして負けて逃げる時にですね、やーい権現様は逃げるが勝ちだという、まあ、捨て台詞を残して帰っていったのは、この時の徳川家康のことを言ったと言われておりますが、ちょうど12月の22日、大雪の中を味方が張られこっぱみじんに打ち破られました。家康はただ一人馬を煽って浜松城へ引き上げようといたしました。その時家康の後を追ってまいりましたのは、関東一の豪の者と聞こえ劣ったる清水太郎左衛門正次、16貫の鉄の棒を振り回しながら、いやいや徳川三河の神家康に現存せん、御首頂戴と、だんだんだんだん近づいてきて、今まさに鉄の棒を振り下ろさんとした時、この場にいたのが久三郎の意見を聞いて命を助けてもらった牧村彩助、野崎陣兵衛の2人、家康がこの馬にまたがって駆け抜けていく、ああご主君だご主君だと見送っていると、侍大将が鉄の棒を振り回して追いかけてきたから、あご主君の一大事と、清水この牧村彩助正面より剣山らさん、清水に槍を突きつけた。ぬれ下郎の分際で敵に剣山とは不届きなりやす、かい、この16貫の鉄の棒を打ち下ろした。これを牧村彩助わっと頭で受けたから、首が胴の中へすっぽり入って即死でございます。これを見て野崎陣兵衛、尋常に向かってはかなわないと、清水の乗っている馬のケス、馬の尻でございます。この馬の尻というのは高度板といいまして、皮が厚くなっておりますから、こんなところをついてもダメですから、割れ目、むさいところが出るところ、ここへ槍をブサッとこの突きつけた。この馬が驚きました。あそこはダメ感じる、まあ、そこまで言いませんけども、馬が驚いてヒッヒーンと総立ちになったから、清水太郎左衛門馬上たまらず真っ逆さま全道と落馬をいたしました。なれ不届きなるゲロ、かーい、この16貫の鉄の棒を振り払ったから、これまた胴で浮きまして、そのまま即死、うぬりやす逃しはせんぞと追いかけたが、清水は馬を突かれての勝ち立ち、家康は馬で逃げる。ついに危うき中をようやくのことで浜松城に逃げ帰ることのできたのは、久三郎の意見を聞いて二人の命を助けたために、この牧村彩助、野崎陣兵衛、恩に報いるはこの時ぞと、自らの命を障害物にして家康を助けたわけでございます。後には天下を逃げるようになったのですから、この人の意見というのを素直に聞いておきますと、天下人になられるということを家康は教えているわけでございます。私の方はこの徳川家康のお話の中から、鈴木久三郎恋のご意見と大推薦で休憩でございます。どうもありがとうございました。
おなー